一般質問、13人が町政を問う。それぞれに動画付きの QR コードがついています。公明党、内藤美佐子。高齢ドライバーの交通安全対策。本町の75歳以上運転免許保持者の人数は、
平成30年12月末時点で1593名だ。
ペダル踏み間違い事故対策として後付けできるペダル踏み間違い時加速抑制装置設置に助成は、
国や県で補助制度が創設されたら本庁でもぜひ活用したく研究を進める。
安全運転に対する職員の意識向上に全公用車にドライブレコーダー設置は、
全公用車のリース化推進でリース時の使用により設置を進めている。
消防車両へのドライブレコーダー設置は、
分断車両への設置も計画的に予算計上を進める。
防災士の育成と活用。町内在住の防災士の資格取得者人数は、
令和元年7月末で21名。
地域防災アドバイザーに委嘱し、活躍の場の提供は、
まずはネットワークを作り防災訓練にご協力いただくようにしたい。
資格取得にかかる費用への助成制度を創設しては、
消防団の分団長以上の経験者には資格要件が免除されるので取得支援したい。また自主防災組織の補助金要項を変更し助成も考える。
読書環境の整備を。障害者が読書しやすい環境整備のための読書バリアフリー法が成立施行された。町の対応は、
図書館は福祉課と連携し実情やニーズに合わせ総合的に取り組んでいく。
学校給食費の公会計化。保護者への周知は、
今後申し込み書と口座振替依頼書を配布する。
その他の質問。1、学校給食費の支払いにコンビニ払いやカード決済を可能にしては、三好未来、細田光恵。公用車へドライブレコーダー設置。町内の70歳以上の免許返納者数は、
平成30年度は141名。
高齢者が犠牲になる交通事故防止対策は、
免許証自主返納制度が大きな対策。また交通安全母の会と高齢者に向けて啓発活動を年9回行っている。
アクセル踏み間違い防止機器に補助金導入しては、
県においても補助金制度が研究されている。ぜひ国や県の補助金を活用して折り合いをつけたい。
公用車等の管理方法について、町の公用車の台数は
50台。
公用車へドライブレコーダー設置の考えは、
リース車両18台は設置済み。その他も順次設置する。
犯罪防止のためにもドライブレコーダー設置車両にステッカーを貼って町民に周知しては、
犯罪抑止効果につながるか今後検討していく。
教科書の採択について、採択協議会の構成は、
令和元年度に採択地区を分割し三好町、富士見市、富士見野市で第10採択協議会を設置し、教育長及びすべての教育委員による計15名。
採択協議会の委員に保護者や学識経験者を含めることは三好町で検討はあったか。
第1回第10採択協議会にて協議した。
教科書展示会の来場者の教員と一般の内訳は、
教員694名、一般60名。
歴史教科書から坂本龍馬等の歴史的な偉人を消す案が出ているというが、どう考えるか。
今後、教科書会社から発行される歴史教科書で扱う歴史的偉人などにも確認して検討していく。
三好未来、林芳美、水泳指導の外部委託について。小学校水泳指導が外部委託となった経緯は、
富士久保地域の整備計画の中で学校のプールを建設せずに民間プール施設の活用が可能かどうかを判断するため、試行的に本事業を実施した。
指導状況は、
天候に左右されず予定通りの授業時間が確保された。また児童のレベルに応じた指導ができた。バスでの移動は前後の休み時間を利用したため、他の授業への影響はなかった。
実施後の感想は、
児童の 85% が上手に泳げるようになったと回答した。
令和2年度以降の対応は、
令和元年度の課題を踏まえ、施行を検討する。
防犯灯について、防犯灯 LED 化の進捗状況は、
平成31年3月現在、3124灯すべて LED 化された。設置工事費や修繕費の平準化を図るため、10年間の賃貸借契約を締結している。
蛍光灯から LED へ変更後の光熱費の差額は、
年間415万円の削減、およそ 43% 減となった。
防犯灯の設置を希望する場合、申請方法は、
周辺住民の総意で行政区長を通して申請する。
工事検査室の設置について、130万円を超える公共工事の件数は、
平成30年度は61件。
工事検査室設置の必要性は、
工事検査グループに担当課を含めて17名の検査員を配置している。十分な機能を果たしているため、検査室の設置は考えていない。
公明党桃園のり子、学びと心の支援の充実を、適応指導教室への通室児童生徒の人数の推移は、
小中学生合計で平成28年度は7名、平成29年度は10名、平成30年度は17名。
適応指導教室と教育相談室が同室内に配置されているが、広さや環境についてどう考えるか。
メリットとデメリット両面があると考える。今後は通室児童生徒への配慮を研究していきたい。
児童生徒の心身の状態に配慮して、個室の配置や教育相談の充実のため、相談室の広さや場所の改善は、
カウンセリングのための個室は重要と考えているが、スペースに限りがあるので、配慮しながら今後より良い環境づくりを研究したい。
学習支援をさらに充実へ。第2期三好町教育振興基本計画の子に応じたきめ細やかな指導とは、
理解に応じて少人数指導、習熟度別指導、補充的指導など、支援に応じた職員を配置し、細やかに指導している。
教員 OB 等で教育支援人材バンクを構築しては、
教員退職者に再任用等で関わっていただいているが、バンク構築は今後研究する。
教員 OB 等で長期休業時や放課後の学習支援は、
小学生対象のサマーチャレンジスクールは淑徳大学生が対応、放課後や長期休業時は 今後研究していく。
教員 OB 等で一人親家庭や外国籍の生徒への学習支援は？
今後研究していく。
行政サービスについて、道路の修繕に関する通報サービスの利用件数は？
1年半で5件。
もっと利用しやすいように改善できないか？
工夫して改善したい。
輝き、菊池浩二。変わる、学校給食費会計。学校給食費が令和2年度より町の会計に組み込まれることになった。これまでは不透明な部分も多かったが、大幅な改善となる。公会計化に合わせて、給食の今後の取り組みを伺う。保護者に給食の申し込み書を提出いただくようになるが、申し込み書はどのような内容になるか。
これから協議していく。
申し込み書を提出しない場合はどのように対応するか。
給食を食べるのであれば提出をお願いしていく。
現在の会計で平成30年度の剰余金は約170万円ある。令和元年度の剰余金はどのように取り扱うか。
一般会計の雑入で考えているが、財務課と協議していきたい。
教育委員会では公会計になると給食費の未納が増えると懸念された。実際は三芳町では未納はかなり少ない。教育委員会の見解は？
公会計になっても未納が増えないようにしたい。
未納者を福祉につなげていくために情報の共有はできるか。
個人情報の問題があるが、可能な限り学校と関連部署と連絡を取り、福祉につなげていきたい。
学校給食では町のアレルギー対応方針が決まっているが、対応食の提供は始まらない。財政状況が理由としているが、理由はそれだけか。
財政状況だけでなく、総合的に判断している。現在、さまざまな教育課程があり、今後も協議していく必要があると考えている。また、アレルギー対応では、児童生徒の安全を最優先しながら、さまざまな取り組みをしている。対象者の保護者との個別面談で、安全に配慮した現在のアレルギー対応は理解していただいている。
三芳未来山口正文。藤久保地域拠点施設複合化計画について。今回は藤久保地域拠点施設の複合化について、主に議会の全員協議会に提出された藤久保地域拠点施設基本計画策定についてに基づいて質問を行う。複合化により他の施設で実施されている事業取り組みと連携しやすくなるとあるが、連携ができる事業数は？
具体的な検討は行っていない。今後の基本計画策定で検討する。
控え室やトイレなどが共用でき、総延べ床面積、建設費の削減が可能になるとあるが、削減の目標値は？
現段階では算出はしていない。今後の基本計画策定で検討する。
複合化によるデメリットはないのか？
ないと考える。
複合化した場合、次の建て替えは考慮しているか？
将来の社会情勢の想定はできないと考えている。今後議論はするが、施設の長期利用を検討する。
本計画の総事業費はどの程度か？
60億円の試算をしている。
資料では民間施設を複合施設に入れることにより地域の活性化と財政負担の軽減を目指しているが、計画に参画する民間企業がなかった場合には単独でも事業を進めるのか？
現時点では民間企業が参画しないとは考えていない。
資料では既存施設の面積が不足していると分析しているが、複合化により面積不足は解消されるのか？
総延べ床面積は縮小するが、個々の施設では広く感じられる設計を目指したい。
複合化の対象となるのは既存施設だけか。
今後の基本計画、実施計画で検討したい。
輝き、久保健二。三好町将来設計、事業計画の検証。平成13年3月に策定されスタートした都市計画マスタープランが今年で20年目の最終年度となるが、地域別の整備の達成度は。
計画施設では中央公民館の建て替え、体育館、火葬場、最上施設は達成した。
都市計画マスタープランの全体構想の中に、20年前には各地域から要望の多かった町民プール建設の計画があったが、どうなったのか。
平成元年に作成された三好町総合振興計画第2次基本構想の中では、町民プールの計画があったが、その後の計画でなくなっている。
町民の声の項目では、三好町全体の都市計画の課題及び将来像について、8つの要望が挙げられており、これらを優先して進めますとある。この20年間で町民からの声、要望をどの程度叶えることができたのか。
バス路線などの交通手段整備については、バス路線の見直しや本数の増便、道路関係では生活道路、交通安全、主要道路の整備が挙げられており、道路の維持修繕工事や注意喚起看板などの設置、また今後の安全対策や道路整備のための交通量調査を実施した。
公園、緑地の整備に関してはどうだったのか。
区画整理事業により新たな公園5カ所整備し、1カ所は現在整備を実施中。
富士久保地域以外の地域への公園の新設の計画は。
今のところ計画はない。
8つの要望の中には、高齢者の憩いの施設として娯楽施設の計画もあったようだが、どのような施設を計画していたのか。
町が設置する娯楽施設というのは基本的にはない。20年前に要望があり、計画にはあったが整備はしていない。
輝き、鈴木純。入間東部福祉会の存在意義は。毎年町から多額の補助金が投じられている入間東部福祉会の設立経緯は。
当時の西2町の公設公営施設であった福祉作業所を県や厚生省と相談し、平成元年に西2町が出資する社会福祉法人化した。
公的な色合いの強い法人だが、その存在意義は。
現在の行政課題である家庭環境により生活の場の確保が必要な方や、障害の程度により民間施設では対応困難とされる障害者の日中支援を行う法人としての存在意義がある。
町の負担でこれから建設が始まる太陽の家に入浴介護施設は設置できるのか。
基本設計では機械浴、シャワー浴のスペースを確保するようにした。
太陽の家、通所者以外でも介護のための入浴施設利用を可能とする考えは。
基本的には施設を利用される方のスペースだが、今後検討していく。
川越街道の課題解決。川越街道の樹木や植栽の管理方法は。
埼玉県の管理となっているので、低木は毎年7月と10月、高木は必要な都度に業務委託をしている。
特に令和元年度は植栽の手入れの時期が遅かったが、理由は把握しているか。
川越街道も三好町分だけでなく、他の自治体分もあるためではないかと思う。
歩道の植樹帯が多すぎて逆に危険になってないか。
景観の面でも必要と考えるが、危険な箇所は縮小や撤去が可能か確認する。
川越街道の将来像は。
川越街道は江戸時代からの歴史もある。歩道の確保といった問題もあるので、安全面を重視しての整備が必要。新しい都市計画マスタープランでも検討する。
公明党小松慎介、住みたくなるような魅力の創出を。大きな公園整備に関し、特色ある遊具や大型アスレチック、健康遊具を充実させる、あるいは気軽に利用可能な広場を整備すると魅力ある公園づくりが必要では。
仮称令和の森公園整備の中で、提案のような誰もが遊びに行きたくなる公園整備を検討していく。
ドッグラン設置は
課題を解決しなければならない部分もあるが、設置の方向で検討する。
バスケットゴール設置に関する考えは
この点も含め検討する。
教育行政について、小中学校の置き勉について、それぞれの学校の取り組み状況は
すべての小中学校において保護者会などを通じて学校に置いてよいものなどについて通知し、家庭学習で必要のない教材などは教室などで保管するよう配慮している。
学校や学年、教科により取り組み姿勢に差はないか。
家庭学習に必要となることも考えられるため、学校や学年に違いはある。保護者と連携を図っていきたい。
教育長の見解は
置き勉可能なものの一覧表を教室に掲示しているところもある。学校に指導したい。
運動会、体育祭時、児童生徒が自席で待機中の暑さ対策として傷を募るなどし、テントを整備しては
ご理解いただける企業も多いと思うので検討したい。
記念事業について令和2年に町政施行50周年を迎える記念事業として、魅力あるご当地ナンバープレートの作成は
事業決定後、令和2年度交付に向け準備を進める。
桜の記念植樹の実施は
大変良い事業と考える。今後事業を検討する中での参考事例の一つとしたい。
三好未来、細谷光弘、望み等の規制について、現在町で把握している家電、参拝、その他を望みしている業者は何社ぐらいあるのか。
現在町で把握している数はその他ということで4社ある。
業者に対して町としてどのような許可、指導、検査等をしているのか。
4社のうち2社がリサイクル業者、2社が土砂の堆積業者となっている。土砂の堆積業者の許可は埼玉県、指導検査などは県の職員と周期的に行っている。
それらの保管に対して基準があると思うが、町がチェックしているのか。
県と合同で半年に1回ずつ行っている。
役場から見える鉄くず、金属の山に対して現在町としてどのような規制や指導をしているのか。
県と合同で定期的にパトロールをしている。町としてはリサイクル業者と認識している。有価物を扱うリサイクル業者自体を規制する法律は現在ない。
全国的に廃棄物処理法の適用対象か判断が難しい家電製品、鉄くずなどに対して、長野県飯田市のように町の環境保全条例を改正する市町村が増えているが、町長としてはどのような対策を考えているのか。
庁舎北側の場所は外観上懸念をしている。法的には問題ないということだが、三好町のイメージ的には好ましいものではないので、しっかりと指導しながらも他市の先進的な条例なども参考にして研究していきたい。
その他の質問。1、三好町の将来人口ビジョンと人口減対策。2、 町の調査、借金の総額と返済計画。3、財政力指数や財政調整基金。4、災害対策基金。5、ふるさと納税。6、緑共生産業ゾーン、企業誘致等について。日本共産党、増田真澄。子どもも大人も住みやすい町に。新民間保育園の状況は。令和元年4月より町立第二保育所が民間の保育園に変わった。民間となり4ヶ月が過ぎたが、新しい保育園の状況は。
円滑に運営されている。
保育士は適正人数が各クラスに配置されているか。
募集要項の基準に沿っていることを確認している。
苦情による転園希望は。
間違った。転園希望はない。
保育の無償化について。保育の無償化に特化して質問。今まで保育料に含まれていた復職費は保護者より実費徴収していくのか。
保護者より各園が4500円を実費徴収する。
2019年4月から就職費補助で保護者負担を軽減している。喜ばれている施策、今後も続けるか。
引き続き補助を実施したいと考えている。
富士久保小学校の水泳授業民間委託について。町内の他の小学校との整合性をどう考えるか。
富士久保地域拠点の複合施設のための思考だった。成果と課題から他の小学校との整合性も考えていく。
一般利用者に影響があったと聞いているが、今後どのように考えていくのか。
一般の利用者に影響があったことは聞いている。今後は円滑に進めていけるように事業者としっかり協議を進めていきたい。
富士久保地域拠点施設基本計画について。郵政宿舎跡地利用について町の考えは。
注目している。日本郵便でもリリースを考えていると聞いた。小中一貫校も考えたが、推計でさらに40億円増となる。制度変更の準備など諸条件を考えると難しい。
日本共産党、吉村光子。安全安心対策を講じるべきでは。三好東中学校南側の町道幹線21号線は歩道整備がほとんどされていない。整備されるまでグリーンベルトでの対応をすべきでは。
できるところから対応する。
三好東中学校東側に畑があるが、一部係争中とのこと。地権者と話し合いの回数を増やして歩道整備への協力要請をすべきでは。
努力する。
県道三好富士見線と町道上留192号線の交差点は見通しが悪い。安全対策は。
東入間警察署と相談をする。
地権者、事業者不明の建物。上留地域に地権者、事業者不明の建物残土があり倒壊が心配。安全対策は。
引き続き所有者と連絡が取れるよう努める。
場所、三好バザールにぎわい公園基本構想。仮称三好バザールにぎわい公園基本構想案に対するパブリックコメントには意見13件が提出された。意見には、1、基本構想案計画化並びに実施には反対。町自身が財政健全化を唱える現状において、あえて箱物作りに邁進し負の遺産を残すのはやめなければならない。2、高齢化社会の現在及び将来について車で利用するような施設は合わない。3、特別養護老人ホームなどの福祉施設を作った方がみんなに喜ばれる。4、 人口が減少しているわけだから、最初の数年は目新しさで人が訪れてもどんどん利用客が減っていくだろうなど反対意見が多かったが、この事業を自粛をするか否かの判断はいつごろ行うのか。
三好スマートインターチェンジ古加護、地元の意向も考慮し、採算性も踏まえて判断していく。
日本共産党、本名博士、性の多様性を認め合える町に。これまで LGBT の方からの相談はあったか。
一件あった。
相談件数が少ない理由をどう考えるか。
相談するということはカミングアウトすることにもなる。相談者にとってハードルが高いと考える。
LGBT など性の多様性を認め合える町にするにはどのように取り組むのか。
まず住民の理解が必要。性的マイノリティへの精神的フォロー体制の充実、物質的環境整備が必要である。
自然エネルギーの普及に向けて担当課の認識は、
化石燃料は気候変動や環境への悪影響を及ぼすため重要なテーマと認識している。
各地で森林を開発してのメガソーラー設置が問題となっているが、三好町でも設置は可能か。
可能である。
太陽光発電の推進と同時に規制する条例も必要では。
今は考えていない。
ライフバスの路線再編について、時期は予定通り11月か。
令和2年3月に延長を考えているが、ゴールデンウィークの可能性もある。
7番線が富士見野駅に行かなくなる。影響を受ける地域住民への説明は、
説明会を開き丁寧な対応に努める。
香りの害、化学物質過敏症への対応について、被害実態の把握は、
把握していない。
県もポスターを作成している。周知啓発が必要では、
関係課と協議検討していきたい。